この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。それでは本日の参加していただけるゲストの皆さんを紹介しましょう。それではまず石橋さんからお願いします。
はい、先日28歳になりました。
はい、おめでとうございます
あと2年ですけども、はい、20代楽しんでいこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてですね、前回に引き続き、舞鶴の、そうですね、プラザフェスの、企画担当をしておられます、ジンさんと、モリモリさんにお越しいただいています。ジンさんから自己紹介お願いします。
はい、西舞鶴高校2年ロータスでギターをしてます、ジンユタと言います。お願いします。
はい、よろしくお願いします。それではモリモリさんお願いします。
はい、共栄高校2年生です。ロータスというバンドでベースをしています、モリモリです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
本日もね、このような個性あふれるメンバーでお届けしてまいります。10代20代舞鶴未来対談、どうぞ最後までお付き合いください。それではですね、改めまして、本日の10代20代舞鶴未来対談でございますけれども、前回ね、ちょっと私がちょっと喉風邪をね引いて声がとても出ない状況にあったので、進行をね、伊藤光さんにねお任せしていたんですけれども、前回もお二人、来ていただけたということで、あ、一人ですかね、お二人ですかね、
二人で来ました、
はい、そうですよね、はい、あの前回もね、説明をしていただいたプラザフェスについて今回も軽くねお話ししていただければなと思います。
はい、
はい、前回お話しした時から、まあ、少し時間が経ってますけれども、何か進捗したことであったりとかあればぜひぜひ教えてください。
わかりました。前回なんですけど、はい、まあ、日付とか大まかなコンセプトとか、まあ、元々決まってたことっていうのを伝えたんですけど、新しくアーティストと出演者の決定をここで発表できることになってます。
よいしょ、
はい、
よいしょ、
結構進んだんですね。
結構進んでます、
はい、
そうですね。
はい、ではアーティストさんぜひ教えてください。
はい、ちょっとアーティストさんなんですけど、もともとウェブサイトなどで掲示してたものからキャンセルはあるんですけど、
はい、
出演順番に発表させていただきます。
はい、
まずよろずや、
よろずや、
はい、こちら高専の軽音楽部で組まれたバンドになってて、
高学歴、
はい、高学歴です。で続いてリトルクラウン、
はい、
こちらは綾部高校の軽音楽部で組まれたメンバーです。
そうですね、
はい、続いてノーバレッツです。メンバーはよろずやのメンバーが多いんですけど、曲のジャンルとかはだいぶ違って、また変わったよろずやとはまた違った雰囲気を味わえるんじゃないかなって思ってます。
よろずやとまた同じメンバーなんですけど、また違うバンドとして今回登録されてということですかね。
ちょっとメンバーが違うんですけど、はい、中身は結構一緒なんですよね。
お、なるほど、
構成的には。
はい、
はい、で続いて中島清和さん、はい、はい、こちらは、シンガーソングライターで活動されてるんですけど、関西地方とか結構中心にいろんなとこ回ってて、まだお若くて大人 の、はい、あのくくりで出す、あの出演していただくんですけども、僕としてはもうなんていうの、本当にフレッシュな音楽、今アーティストで最前に立ってる音楽っていうのと遜色ないぐらいのいい音楽を聴かせてくれるんじゃないかなというふうに期待しております。
すごくかっこいいです。
はい、はい、めっちゃかっこいいです。
はい、ありがとうございます。
はい、続いてアルフォートさん、こちらは、高専3年生のベテランバンドといいますか、ベーシストがリーダーの結構テクイうまいちゃんあのバンドですね。
めちゃくちゃうまいです、はい、
めちゃくちゃうまいです。で続いて高校生バンドの、ホリックさんです。
はい、
でこのホリックさんなんですけど、もともと藤田リオくんっていう早校の3年生のもう受験とかも終わってて、そこのバンドがもうオリジナルの曲とか作って、もう YouTube とかに曲上げたりとか、バンドのグッズ販売したりとかって本格的な指導をしてるバンドを 今回お呼びいたしました。
すげえ。
素晴らしい。
続いて、野瀬秀志さんです。
おお、
はい、こちらは多分 FM 舞鶴さんにもちょっと縁があるんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
まあ、アコースティックギターでちょっと古い曲なんですけど、まあ、大人も楽しめるような音楽っていうのを僕らに届けてくれると思います。
はい、
はい、で、これは僕の勝手な一押しなんですけど、続いて村上春樹さんです。
よいしょ、
はい、よいしょ、
来ました。
奥野あかりさんが、出ているバンドですかね。
そうですね、 FM 舞鶴のパーソナリティの奥野あかりさんを筆頭として、あのもう演奏人たちもめちゃくちゃうまい、もうどれだけ楽器してきたんですかみたいな、
はい、
もう僕たちの聞きなじみあるような曲を毎回演奏してくれるようなバンドです。
めちゃくちゃかっこいいです。
めっちゃかっこいいです、
はい
はい、
僕もね、何回か聞かせてもらったことがあるんですけど、しびれますよね。
しびれます、
しびれます、はい、あれは
最高です、
はい、で最後は我々ロータスになっております。
はい、大鳥ということで、
大鳥です。
はい、
はい、で、まあ、ロータスはちょっと説明ちょっと長く取らせていただくんですけど、
はい、
はい、すいません。ロータスは曲としてはちょっとシティポップ系の1900年代の曲を漁ってるんですが、けど僕たちとしてはみんなも知ってるようなシティポップを漁ってまして、まあ、某有名会社のカラーさんのアニメの、まあ、オープニングエンディングだったりとか、まあ、その、まあ、新しい曲も触りながらどっちもしながらっていうのを、まあ、高校生で再現するっていうことをやってて、
うん、
皆さん毎回盛り上がってくれるようなライブをできてると思ってるので、
はい、
まあ、この日も盛り上げようと思っております。お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ね、もういろいろ今、ね、アーティストさんとかお聞きしたんですけれども、各地から結構来ていただけるということで、
はい、
はい、まあ、いろんなジャンルのアーティストさんがいる中でね、どうですか石橋さん、もう楽しみですよね。
本当ですね、僕も行ってみたいですね。
はい、
いつあるんでしたっけ。
はい、11月9日の土曜日ですね。
はい、11月9日の土曜日の11時半からということで、
はい、
はい、ぜひ高校生が作るっていうことで、あ、そうですね、場所は西市民プラザですね、プラザフェスということで。
そうですね、
はい、まあ、西舞鶴駅から徒歩10分、真内駐車場から徒歩5分のところに、あります。いつもね FM 舞鶴の2階 に、スタジオがあります、
はい、
西市民プラザにて開催されるということで、はい、これは音楽に今まで興味がなかったというか、まあ、触れたことのない方でも楽しめるフェスになってますかね。
はい、はい、ぜひ、今回設備投資だとか、あとそういうところもすごく力を入れてますし、
はい、
あとそういう点で音楽体験っていうものもすごく楽しめますし、町屋さんだとかモンさんだとかクアトロコーヒーさんなどの屋台ブースだとか、あとオープニングにはダンスのイベントもありますので、すごくいろんな人が楽しめるイベントになってるかなと思います。
はい、ありがとうございます。ね、実はね僕もあんまり、ね、自分の好きな音楽っていうのは結構バラバラで、聞くこともあるんですけど、まあ、音楽好きとはなかなか言えないぐらいの、まあ、音楽好きみたいな、はい、感じだったので、ぜひね、まあ、なかなかわからないところも多いと思うんですけど、楽しみに覗かせてもらおうかなと、はい、思います。
ぜひお願いします。
はい、そして、こちらのフェスなんですけど、ホームページそしてインスタグラムもあるということで、はい、情報を随時配信しておられますかね。
はい、
はい、では最新情報はホームページまたはインスタグラムで確認していただいて、ね、ぜひ当日音楽のわからない方も、音楽でもゴリゴリやられてるよみたいな方も、ぜひ皆さん興味ある方はお越しいただけたら、ぜひ楽しめるイベントなのではないでしょうか。
みんなで楽しみましょう。
はい、みんなで楽しみましょ う、
ね、もう体を乗せちゃって ね、
はい、
もう誰でも楽しめるようなフェスにできたらいいかなと思っております。
はい、ちなみになんですけど、西の市民プラザのもう一番でっかいあの下の広場でやられるんですかね。
ふれあい広場っていう広場でやるんですけど、
はい、
実は今回 FM 舞鶴さんも共催についていただいておりまして、
はい、
当日生配信も行いますし、
はい
はい、で YouTube とかインスタライブを活用した SNS でもの配信も行いますんで、協賛いただいた企業さんとか本当にありがたいんですけど、まあ、休日とかに、まあ、暇な間とかスマホとか使って見ていただけたらいいなと思っております。
はい、ありがとうございます。というわけで高校生が作る舞鶴最大級のフェス、プラザフェスということで、もう一度復習をさせていただきますと、11月9日の、
場所は舞鶴市西市民プラザにて西舞鶴駅から徒歩10分真内駐車場から徒歩5分のところにございます。お時間は11時半から19時までとなっております。ぜひね、皆さん来ていただいて一緒に楽しんでいただければなと思います。私もね、ぜひ行かせていただいて楽しみたいなと思います。その時はね、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてですね、話題はちょっとね一気にガラッと変わってしまうんですけれども、本日はね、収録日が、本日10月の17日ということで、もう間近になっているものがありますね。衆議院議員選挙ということで、はい、こちらの話題もねぜひ話していこうと思いますけれども、はい、石橋さん、僕ら2人は選挙権があるということで、
はい、
はい、で高校生の2人は選挙権がまだね、ないお年ということで、はい、どうですか。まず石橋さんにお聞きしたいんですけど、はい、今回の衆議院議員選挙、まあ、選挙の前にもね、自民党総裁が決まったりと政治がガラッと変わっていく日本社会でありますけれども、どうですか、どういった方に投票したいですかね。
そうですね、やっぱりどういった方っていうよりかは、はい、その、まあ、やっぱりどういう組織に、
そうですね、
っていうところが大事だと僕思ってて、
はい、
その中でやっぱり調べているとどうしてもやっぱ若者の声っていうのが届かないだったりとか、どうせ投票したって自分意味ないじゃんみたいな、そういうのが今のその投票率に反映されてるような、そういうような記事をちょっと見てまして、見つけちゃいまして、
はい、
やっぱそういうところでその若者とかではなくてみんなの声がしっかり届いて、その何をやってるかっていうのがみんなに届くような、ちょっと透明性のある、そういったような人たちが政治に関わっていってくれると僕は嬉しいなっていうふうに思ってるので、やっぱそういうふうに皆さん国会議員の皆さんの活動してほしいなっていうふうに僕の希望なんですけど、
はい、
そういうところに僕は投票するならしたいなって思ってます。
そうですね、
うん、
まあ、政治があんまり分からない、まあね、選挙権得たての若者であったりとか、まあ、僕ら政治に関して、ね、よく分からない方っていうのにもよく分かる政治の仕方、
うん、
ね、政策、まあ、見える化ですよね、つまり、
うん、
はい、そういったところをうまくしていただけていたらかなり投票もしやすいですよね。
そうですね、
はい、
うん、どうしてもやっぱりどういう人に対して、こういう人に対していい政治をしようみたいなのがどうしても見えちゃうと、あんまりこっちとしてもやっぱそういう風になっていくんだなっていうような、ちょっとマイナスな風に印象がついちゃうので、できればポジティブな印象を持っているような、そういった人が上がってきてくれると嬉しいなと僕は思ってます。
はい、ありがとうございます。そしてそしてまだね選挙権を持っていないお二人、高校生のお二人でありますけれども、お二人ともどうですか、選挙権をで、ね、持った時っていう風に考えてもらったらいいんですけど、お二人だったらどういった方に投票したい、またはどういった、ね、日本にしてくれる方に投票したい、または自分がね先陣を切ってこういう日本にしていくんだとか、ね、そういう想像があればぜひ教えてください。
はい、まあ、僕自身は政治に関してもすごいにわかと言いますか、
はい、
分かってないことは多いんですけど、やっぱりニュースとかでよくなんか最近はミームってやつで政治家が SNS でなんかネタ化されてあげられるみたいな、
は
い、
ありますね、
時あると思うんですけど、まあ、それを見てるぐらいしか分かってなくて、
はい、
まあ、僕としてはいろいろ最近汚職事件とかいろいろ上がってたと思うんですけど、まあ、そういうのもあると思うんですけど、やっぱり個人 の, そ, のそれぞれの議員さんの声っていうのを聞いてみないと分かんないなって思うところが結構あって、
はい、
まあ、いろんな最近新しい党も入ってきたりとかしてるから、まあ、それぞれリサーチして僕は投票したいかなというか、なるべく自分の思ってる日本になってほしい議員さんをやっぱ選ぶべきなのかなっていうふうに思ってます。
はい、ちなみにどういう日本にしていってくれたら嬉しいですか。
僕は今ちょっと消費税がどうなのかなっていうふうに思ってて、今会社とか企業側に日本ってすごい数年間もう何年間もこのめっちゃ法人税とか下げてきたじゃないですか、
はい、
だけど消費税って上がり続けるわけ でこれって例えば僕たちが貧乏になっても変わらない税金で、企業はいつまで得をして僕らはロスをし続けるんだろうっていうのがちょっと気になりますね。
なるほど、
まあ、税金はね、まあ、皆さんよく言われることではありますけれども、まあ、かなりちょっと怖いですよね。最近 15% に上がるんじゃないかとか、まあ、いろんな憶測噂が飛び交っていますけれども、まあ、そういった、まあ、税金に視野を当てて日本をよくしていただける方にということですね。
はい、
はい、では森森さんどうですか。
ちょっと政治に関しては本当に素人なので、
はい、
だいぶ突っ込みどころのある意見になるかもしれないですけど、
はい、
政治に無関心、若者が政治に無関心っていうのが結構昨今問題視されてると思うんですけど、
はい、
裏を返せば若者が政治に興味を持たなくても安定した国っていう風な現状だと思うんですよ。で、僕は一つそれはそれで一つのあり方なのかなって思って、ただそのためにも結構そのなんていうんやろ、他の国が戦争してたりとか、そういう中でも安定した日本っていうのを実現できるような政治が実現できれば、それがいいなと思います。
まあ、そうですね、一つ裏を返せば、まあ、政治に興味がなくてもまあ、いい出来上がっている社会っていうのもとてもね、まあ、確かにそういった価値観もねあるんじゃないかなと、僕もね今あなるほどなっていう風に聞かせていただいていたんですけれども、どうですか石橋さん今の高校生の2人のお話を聞いてみて。
やっぱりその教育っていう面でどうしても政治に関しての知識をつけさせないような、つけさせないって言い方はちょっとあの悪意があるんですけど、
はい、
どうしてもその伝えきれない部分っていうのがやはり政治は変わりつつもあるものなので、その今でいうところのその物価を 5% 上げます、じゃあその物価を 5% 毎年上げるのであればどこから財源を持ってきますかっていうので、他のいろんな党でそのまあ消費税をまあ減らすだの、他の税を増やすだの、またその貧困層の人たちに補助金を上げるだのっていろんなまあ、政策みたいなのを上げてはいるんですけども、そういうのって結局あのメディアの中でしか見られないような情報なんですよね。
そうですよね。
じゃあこれをじゃあ若者がどうやったら知れるのかって言ったら、一番身近なその社会っていうのが学校なわけじゃないですか、
はい、
その学校側がやっぱりそういうものを発信していくっていうような形っていうのが僕は足りないので、うん、そのどうしてもそのモリモリ君みたいにその知らなくてもハッピーな世の中になりつつあるのかなっていう、うん、そういうようなのがまあいいのかもしれないんですけど、
うん、
やはり自分たちの国なので知っていった方がいいのかなっていう、まあ、10歳年上の大人の、うん、ね、
はい、
ちょっと意見ですけども、
はい
はい、
まあ、各言う僕もあの選挙権が、ね、得られるまでは、まあ、なかなか学校でも聞く機会っていうのが少なくて、その政治、まあ、どういった、ね、衆議院が何なのかとか、もし外議員が何なのかから始まって、まあ、投票どういった政策を取っている人に投票すればいいのかとか、まあ、もちろん家に、ね、投票券が届くわけですから、まあ、そういうことも調べるわけですけども、まあ、なかなかわからない、興味を持たなかった部類なのでわかんなくて、結局誰に投票しようとか、そもそも投票行っていいのかなとかね、まあ、そういったことがあった、ね、時期も僕にはあったんですけど、まあ、やっぱり、まあ、選挙権を持ってみて、まあ、僕が今21で今年22になるんですけど、なので選挙権を持って4年ということで、初めて、ね、投票に行ってから4年がもう経つんですけど、まあ、今、ね、投票に行ってみて思うことなんですけど、やっぱり高校生の時期から、
うん、
まあ、投票権がない時期から政治のことっていうのは知っておかないと、やっぱり政治にもう興味以前、やっぱりどういう風に接していいのかわからない、もう興味を持つ持たない以前の問題になってしまうのかなっていう風にもちょっと最近思ってきてはいて、まあ、もちろんね、森森くんが言うようにね、まあ、政治に興味のない社会が作り上げれればもう万々歳なんですけど、まあ、やっぱりいろんなね問題、まあ、ニュースとか見てるとね挙げられていくので、誰に投票したら日本は良くなるのかとかね、もうかなり最近ね考えなければならない時期にもなっているのかなと個人的には、ね、うん、考えていたりもします。
そうですね、
はい、
実際僕こうやって偉そうなこと言ってますけど、はい、10年前そんな大層なこと考えてなかったですし、
いやいやいや、
政治に全然興味なかったんで、うん、同じような感じで、うん、 そうですね、すごいなと僕は思います、
うん、まあ、そのさっきねジン君も、はい、おっしゃられたように、まあ、若者に、ね、若者の政治が、うん、若者が政治に興味のないっていうことがね問題っていうふうにね先ほどもね話題で出てましたけれども、まあ、そういった、ね、若者が興味がないっていう状況を改善するためにも、まあ、教育現場であったりとか SNS 学校を通じて行っていくことも大事なのかもしれないですよね。
ですね。
はい、まあ、そんなわけでねまだまだ話足りないんですけれども、そろそろお時間が近づいてまいりました。本日の舞鶴未来対談でございますけれどもね、はい、本日の舞鶴未来対談、そろそろエンディングのお時間となりましたけれども、ね、今回、お越しいただきました、プラザフェスのお二人どうですか、政治っていうところの話題本日触ってみて。
非常に難しかったです。
そうですよね。
すごくなんか一言一言の重みを感じましたし。
まあでもね、投票はね誰でも投票権が、ね、得られれば選挙権というのが自分に28歳になってきたら誰でももうもらえる権なんで、はい、ぜひ気軽にね街頭演説とかもやってるんでぜひいろいろ聞いてみて自分の思う議員さんに投票していただければいいなと、はい、思いますね。石橋さん、
はい
はい、はい、そんなわけでそろそろ番組はエンディングとなります。最後にですねちょっとした、ね、宣伝を挟ましていただくんですけれども、西市民プラザでは、今回のお二人のようにプラザフェスの他にもイベントが、ね、まだまだたくさん開催されている時期がございます。今回、ね、ご紹介させていただくのは西プラ775バザールということで、地域の作家さんによる月に一度の手作り市月一で、ね、開催されております。もう本当にさまざまなね、シャツからもう手作りのビザートとかもういろんな商品がね出品されるのでね、ぜひ高校生のお二人もねおしゃれとかもういろいろあると思うんで、
はいはい、おしゃれしたいですね。
はい、ぜひね来ていただければいいななんて思います。ご興味のある方は、こちらねお問い合わせが 0773-77-0120 FM マイズルの電話番号ですね、こちらまで詳しい情報をねお問い合わせいただければと思います。開催時期は、10月の27日、ね、毎月第4日曜日に開催されております。
なるほど、投票日ですね。
そうですね。選挙の投票日、選挙に、ね、行くついでに立ち寄っていただけたらななんて、
そうですね、
はい、いい
ですね、
思いますけれども、はい、お時間は10時から15時の間5時間ですね開催されておりますので、うん、ぜひぜひご興味のある方は775バザール来ていただければなと思います。そしてねまだまだ出展者の方も募集中ということですのでお気軽に FM 舞鶴までお問い合わせください。はい、というわけでもうね時間が迫ってまいりました、そろそろエンディングのお時間となります。失礼しました。10代20代舞鶴未来対談ではまだまだこの番組に参加いただける10代20代の方を募集しています。ご興味のある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか舞鶴未来対談で検索してみてください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。そして、いよいよ衆議院選挙始まりました。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日のゲストは、はい、
あと2年間頑張ります、20代石橋でした。
はい、そして高校生のお二人、
はい、来年選挙権を得る陣雄太と
森森でした。
はい、本日も皆さんありがとうございました。